はじめにお祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もこのようにして2月最後の礼拝に私たちを招いてくださり、心から感謝いたします。神の時は全身全身しています。主よ、あなたのなしたい出来事が全てなされ、また私たちがその中にあって、あなたによって憐れみの中で許され、本当に用いられていることを覚えて心から感謝いたします。今日主よ、私たちが霊と誠を持ってあなたを礼拝することができますように。聖霊様、どうぞ私たちを助けてくださり、聖霊充満の中でただあなただけを見上げて、あなたが与えてくださる最高の本当に恵みと祝福を、あなたが備えてくださったその恵みと祝福を魂いっぱい受け取ることができますように。聖霊様、助けてくださり、私たちの心を開いてください。この1週間のうちで本当に縮こまってしまった、また固くなりになってしまった私たちの心を、あなたが憐れんでくださり、肉から霊のものへと移し替えてくださり、今日あなたの御前に礼拝を捧げることができますように。聖霊様、どうぞ導いてください。この礼拝を心から感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。詩篇133編1節。今日皆さんと共にこのようにして礼拝に預かることができますことを心から感謝いたします。今本当に今日の御言葉、イエスを模範としてという聖書の箇所を主に示されました。マタイによる福音書5章の43節から48節、敵を愛しなさいというその御言葉が、本当にこの今恵みの中で私たちのうちに主が語ってくださり、今私たちに愛しなさい、愛するものになりなさいと私自身にも主が語ってくださっています。その御言葉が今このようにして注がれていることを覚えて感謝します。またその中で今本当に主が礼拝を始める前に、メッセージを語る前に私に示してくださったことがあります。それをしっかりと皆さんの前で告白しなさいと主が示してくださいました。主の御前に今私の罪を告白します。皆さんを愛さなかったことをどうぞ許してください。皆さんを愛していると言いながら騒ぐ思いがどこかにあったり、本当に愛することがなかったこと、心に声には出さなくても本当にそのような思いを私が持っていたこと、本当に賛美を捧げる中で皆さんの顔一人一人を見るときに、本当に主が愛しておられるお一人お一人の顔が、本当にそのお一人お一人の顔を見ることができない、まず私がこの罪から許されなくては、本当に主の御前でこの十字架の下で私たちが御言葉を読むことがいただくことができないこと、私自身が語ることができないことを本当に覚えます。主よ、どうぞ許してください。また皆さんの御前で本当に主よ、皆さんどうぞ本当にごめんなさい、本当に愛がない私、本当にあなたは皆さんが愛してくださって許してくださっていることを覚えて心から感謝します。本当に主の御前に悔い改めを捧げます。いよいよ私たち、私は自身ですが、この本当にこの恵みの中で2月23日の、この説教のご奉仕をいただきました。そして本当に何を語っていいかわからない、また自分自身には語る力がない、そのように本当に思います。そして40日の今連続祈祷会、世界選挙のリバイバルのための40日の連続祈祷会が備えられている中で、本当に今私たちの中で主への愛が、また愛するとはどういうことなのか、一人一人がそれを思わされていることを覚えます。昨日でですね、20日が終わりました。本当に半分が過ぎた。でも本当にその中で私たちが一人一人が本当にどっかで思わされていることは、愛って何だろうか、信じるって何だろうか、イエス様のためにリバイバルと世界宣教をする、それを祈ろうとしても示されるのは本当に祈れないこと、主を愛し尽くせないこと、隣人を愛することができないこと、本当にそのようなこと、私の御言葉に聞き従うことができない、そのような自分自身を皆さんお一人お一人が、また来ることが叶わずともここを覚え て祈っておられるお一人お一人が日々の生活の中で本当にそれを体験しているのではないかと思います。その中で私自身も本当に愛することができない、そして本当に自分は宣教師として出ていくこの中にあって、この2月23日本当に最後のメッセージです。3月26日に出発、木曜日にしますけれども、主が与えてくださった宣教の方針は最後です。その中にあって、本当に主が最後示してくださったものは愛するものになりなさい、敵のために祝福を祈るものになりなさいということでした。そして今日は先ほども広越姉妹が祈ってくださいましたけれども、新年度のための羊飼い宣があります。本当に私たちそれぞれ皆さんに与えられた主の御用があります、使命があります。本当に重いです。簡単に追うことはできません。私たちはその時に肉が叫びます。こんな御用を私にどうして主は与えようとするのですか。でも本当に私たちはその御用を通して自分の中にある肉を見ます。その肉を通して、また愛する兄弟姉妹との関係や交わりを通して愛することができない、あの人の言ってることは本当に正しくない、だから愛することができない、私は怒って当然だ、これができなくて当然だ、私たちはそのような思いが本当にふつふつと心の中に起きてきます。でも私たちに主がずっと最後まで、私たちが天に召されるその時まで主が私たちに求めておられることは、互いに愛し合いなさいという、ただその一言です。マタイによる福音書5章、皆さんも開きましょう。新約聖書の8ページです。マタイによる福音書5章43節から48節、もう一度皆さんと共に読みたいと思います。新約聖書の8ページ、マタイによる福音書5章43節から48節、あなた方も聞いあご一緒に3、はい、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ愛したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさい。アーメン。桜子先生、いや本当に、40日の祈祷会の中で愛する兄弟姉妹 の皆様の礼拝の勝利を聞くときに、本当に私たちが愛するものになるように互いに愛し合いなさい、そしてそのことを本当に思いつく、私たちがそのことを本当に主の恵みの中で思い返していくときに、愛していると言いながら無関心、愛していると言いながらその人のことは私は知りません、それは愛ではありません。私たち主イエスが語ってくださったこの愛は、敵のために祈りなさい、自分を迫害する者のために祈りなさいという御言葉です。この御言葉を私たちが読むときに、私にはできない、敵のために本当に祈ることなんて私たちにできるはずがないじゃないか、私たちはそのように思いますけれども、そのためにイエス・キリストは十字架についてくださいました。私たちが本当にそのような状態であったからこそ、イエス様は私たちのこの地上に来てくださり、肉体を取ってくださり、交渉外と言われている3年間、33歳から33歳までの間に、イエス・キリストがこの十字架、私たちが本当に愛するものになることができるようにと、ただそれだけを目指して、そして私たちの罪を負う戦いを3年間走り通してくださいました。それがイエス様の生涯でした。私がこの宣教師として今度出ていきます。その時に私は何を伝えるんでしょうか。また皆さんが、私たちは世界宣教とリバイバルのビジョンがあります、そして福音を述べ伝えます、じゃあその福音って何ですか、そのように問われた時に、皆さんは福音とは何と言います、言うでしょうか。あなたにとって福音とは何ですか。先週桜子先生がキリストとは あなたにとってどんなお方ですかと皆さんに問いました。そして私自身は、そしてそのイエス・キリストを主と告白し、そしてまたイエスを愛する者は兄弟を愛するというその御言葉通り、私の中にあってイエス・キリストを信じるとは、私が与えてくださった福音とは愛することです。私に今できなくとも、イエス・キリストのその愛によって愛され、そしてその愛が私のうちに溢れ出て、私も愛せない人を愛すること、それがイエス・キリストが私たちに与えてくださった福音です。これをもって私は出ていかなければなりません。そして皆さんも、その私は主の愛によって許されました。この罪をすべて主が贖ってくださった。この出来事を伝えていくんです。そしてその時に、でも私たちのうちに愛がなければ、この第一コリントの13章のところにあります。皆さんも開いてみてください。第一コリントの13章。有名なところです。パウロが言いました。第一コリント13章。一節です。第一コリント13章の一節、新約聖書317ページです。317ページ。第一コリント13章一節。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。私たちが本当にイエス・キリストによって救われたものとして、誠にイエス・キリストの愛をいただいて愛するものでなければ、私たちの信仰は無に等しいと、ここでパウロが言っています。本当に今これが私自身に、この出ていく前のこの時に問われています。私は神様の御言葉に聞き従ってきました。例えば日曜日も礼拝も休んだことがありません。40日連続祈祷会も今毎晩来ています。そのようなことが私の誇りでしょうか。いや、そうじゃない。私がいくらそんなことができても、そして私はイエス・キリストが唯一の救い主です、信じていますと言っていても、私がに愛がなければ無に等しいのです。ただただ私はやかましいドレア、そしてやかましいシンバルであるということ、私たち自身、もう一度今日のマタイの夜福音書5章43節から48節に書かれている御言葉の中で、皆さん愛しているでしょうか。主が愛してほしいと願っている人を愛しているでしょうか。そのことをもう一度自分自身の恵みの中で、主の恵みの中で問うてほしいのです。私自身、本当にこの御言葉が迫った時に思い浮かぶことがありました。そして本当にこの40日の祈りを捧げていくときに、今もし天に召されたときに、主の御前で、私たちは神の御前で全て私たちのしてきたことの申し開きをします。そのときに私は献身しました。主に救われてから、主の恵みの中で、御言葉の中で何度も挫折をしました。でも立ち上がって、そして今歩んでいます。これが誇りとはならない。主は本当に全てをご存知で、新しい掟として与えてくださった、互いに愛愛せよというその御言葉を私自身が無視しているのであれば、あなたはじゃあなぜあの人を愛さなかったのですか。私が愛してほしいと思ってあなたの御前に置いたのに、あなたは愛さなかったのですか。私たちは主の御前で、その時何の言い訳も通用しないのです。今私たちが、玉川教会がこのリバイバルと世界選挙、二組目の宣教師を送り出すという本当に神の御業の中で、大きな大きな出来事をしようとしています。それでもなお私たちが今もう一度見つめなければならないのは、一回一回主の御前に愛しているかどうか、そして愛せなかったら主の御前に愛することができませんでした。一回一回主とのこの愛の関係の中で、私たち自身がもう一度十字架に合わせられながら、主の愛の中で私たちが十字架をいただいていく、十字架の愛をいただいていくということです。 私たちが主の御前の中で本当に愛することができない、本当それこそいろいろな問題が皆さんの中にあると思います。仕事職場の中で本当に愛することができない、あの人さえいなければ僕は平安なのに、私は平安なのに、本当にそういうようなことがあります。また家の中でも、あの子供たちが言うことを聞けば私はいつも平安でいるのに、夫がもうちょっとこうだったら、妻がもうちょっとこうだったら、そして教会の中でもあの人がもうちょっとこうだったら、あの人が十字架をもう少し追えば教会はもう少しうまくいくのに、私たちはいつも本当に人のことばかり気にして自分自身を見ることができません。でもこの中で私たちはもう一度、その本当にそう思っている私自身が問題であるということ、そしてその時に今恵みの中によってこの祈祷会が備えられています。追うことができません。だってしょうがないじゃないですか、から始めてもいいと思います。こういう理由があるんです。こういう言い訳があるんです。私の心も傷ついたんです。そのような出来事の中から、主の御前に愛することができるように求めていくときに、私たちは主の十字架のもとへと導かれていきます。その時に、じゃあどうやって私は主に許されたのか。私自身がもう一度主の許しの中で、十字架の贖いの中で、罪を問うことなく許されたことを、もう一度私たちは知ることができます。イエス様はあなたの罪を今暴いていますか？あなたがこれができなかったから、一言一言、あなたはあれができなかったね。あの人を愛してないよね。そんなこと言っているでしょうか？私自身自分を見つめた時に言われていません。いつも主の愛は深くて、私がどんなにダメでも、私がどんなに罪人でも、また愛することができなくて、さっきまで人を裁いてたこの口であっても、主は私を裁いて、お前はもうダメだ、そのようなことはおっしゃいません。それが主の愛です。今日皆さんでイザヤ書53章を読みました。イザヤ書53章の開ける方は開いてください。旧約聖書1149ページ、イザヤ書53章です。53章の7節、苦役を課せられ、かがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。6節、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていた。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。3節に戻ります。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。イエス様は今も私たちのためにこのように苦しまれています。一回で終わったことではありません。私たちが本当に主の御前に、主が明らかにしていく罪を本当に差し出さないとき、イエス・キリストは今でもこのように私の罪を負って歩んでおられます。それも黙って、あなたがダメだ、あなたがしないから私が傷んでる、そのようなことは言わずに、一切を引き受けてイエス・キリストは十字架の道へと歩んでくださり、そして今十字架上で私たちのために罪を引き受けてくださっています。また5章の43節のところに、44節ですね、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいって書いてあります。皆さんこれはどこの箇所か、もうご存知だと思います。ルカによる福音書23章のイエス様が十字架上で私たちのために取りなしてくださったその言葉です。イエス・キリストが黙ってほふり場に引かれていき、そして私たちのためにその罪を、本当に私たちに責任を問うことなく黙って引き受けてくださった、これがイエス・キリストの私たちに示してくださったご愛です。ルカによる福音書23章34節、新約聖書158ページ。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。これが私たちです。わからないんです。私たちは罪を犯していても、私は合ってると思っている。これが正当な理由だと思っている。でも私たちはイエス様を十字架につけた罪を持っています。そして聖霊様が本当に今私たちに働いてくださり、罪を示してくださる時に、私たちは知らなかった。知らずに犯していたたくさんの罪がある。 この間ある朝礼の時にある姉妹が、本当に私はもっともっと主の御前に悔い改めなければならない罪があるのかもしれません、でもそれがまだ分かりませんと言いました。私たちはその状態です。それを主が今すべて追ってくださり、今このイザヤ書53章、そしてまたこの私たちのために十字架についてくださって苦しんでくださった取りなしの中で今許され生かされています。この主イエスキリストに私たちは自分の罪が示されるとき、追うことができないとき、私たちは出会います。イエス様の十字架がここにある、私はこのように愛されただとするならば、私は愛してるだろうか、私の愛はこのような愛だろうか、主は私たちに問うてくださいます。そしてでもこれができるのだと、これが今私たちに与えられている新約の時代に生きる恵みです。今イエス様はだからこそ私たちのために十字架を目指して歩んでくださいました。イエスキリストが開いてくださった道があります。イエスキリストの名を呼ぶときに私たちは救われると、そのようにある通り私たちは今十字架から流されているその血潮によって清められ、そして恵みの中で聖霊様の取りなしにあって、聖霊充満の中で神の愛を求めていくときに、愛が溢れ出て愛するものになりたいです。愛せなくても愛するものになりたいです。私を変えてください、そのような祈りが私たちのうちに溢れてきます。そして私たちが本当に変えられていくときに、私たちのただこの生きているこの様がイエス・キリストの証人となります。私が何も持っていないで、この愛に預からずに、また許しの恵みを忘れて、愛することもなく今、宣教地に出て行っても、私は主の御用をすることができません。それこそ先週ですね、桜子先生が引用してくださったジョン・ウェスレーのように、私は失敗して帰ってくるでしょう。でも何もできなくても、たとえ私たちが立派な働きと見えるような偉大なことをなさなくても、私たちにできることは今そこに置かれているその姿で主イエスキリストの愛をいただいて愛することです。そして愛することは許すことです。許すことです。許すことです。本当にこれ私自身、許すって本当に簡単じゃありません。愛しているという口先やちょっとした行いではありません。心から愛して、その人の罪まで愛し抜くということ、それが私たちに与えてくださったイエス・キリストの愛です。イエス様が十字架にかかられるその本当に直前に、イエス様は愛する十二弟子のために足を洗いました。そして今私がしていることはあなたたちにわからないが、わかる時が来ると言いました。今私たちがわかる時です。聖霊様が注がれて、だからこそ私たちのためにイエス・キリストが苦しんでくださったこと、そしてその恵みの中で今イエス・キリストの霊なる聖霊様充満の中で、私たちが求める時に、この本当に変えてくださいと上乾く心に主が働いてくださって、私たちは必ず愛するもの、許すもの、使えるもの、担うものになることができると信じます。私たちいよいよ本当に世界宣教とリバイバル、あと20日で聖会が始まります。そして今日は羊会戦があります。そして今度2月の26日は皆さんレントです。受難節に入ります。本当に私たちが日々いろいろな出来事の中、考えなければならないこと、やらなければならないこと、追わなければならないことで、私たちはイエス様の十字架を忘れてしまいがちです。でも今この時にしっかりと今大きなことをなそうとしているからにもからこそ、私たちはこの本当に一番の発露、私たちが全てを成していくための発露である発信、私たちのこの源泉であるイエス・キリストの愛に立ちたいと思います。イエス・キリストを愛し、そしてイエス・キリストの愛の中で許されたので、私も愛します。主に与えられた、今任命されたその奉仕を受けます。受けさせてください。できないかもしれません、でもその時助けてください。また主が与えてくださる試練の中でも、主が必ずこの試練を通して私に語ってくださることがあると信じます。イエス様が私たちのために苦しんでくださったように、イエス・キリストの御言葉を信じていくときに遭う苦難を私たち喜んで受け止めます。そのようにして私たちがいよいよ祝福や守りだけではなくて、イエス・キリストのために苦しむ恵みと祝福を受け取って、私たちがイエス・キリストの誠の証人になりたいと願います。イエス・キリストだけを模範にして歩みましょう。お祈りいたします。 愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。聖霊様、主よ、どうぞ憐れんでください。私たちは罪人の頭です。誰一人あなたの御前で自分自身を誇ることができるものはいません。ただイエス・キリスト、あなたの十字架だけが私たちの誇りであります。主よ、どうぞ憐れんでくださり、これから私たちに与えられているあなたがなそうと願っておられる神の御業と神の御国のために、どうぞ私たちを今もう一度低くしてくださり、初めの頃の愛に戻してくださり、イエスキリストを愛するがゆえに、また愛する兄弟姉妹を本当にまことに心から使えて、愛するものへといよいよ作り変えてくださり、あなたの栄光となりますように、私たち自身の人生がイエスキリストにあがなわれたものとして、イエスキリストの愛を証しする存在となることができますように、聖霊様、どうぞ助けてくださり、聖霊十万の中で導いてくださいますようにお願いいたします。私たちは弱いです。すぐ倒れます。またすぐ失敗します。挫折します。また目を上げることができない時もあります。それでもなお、あなたの愛は変わりません。あなたは深い深い愛の眼差しで私たちを導いてくださり、いつも恵みと祝福で満たしてくださり、立ち上がれと私たちを励まし取り出してくださっていますから、ありがとうございます。どんな問題においても、主イエスキリスト、あなたの十字架だけを見上げて、あなたの愛の許しの中で私たちもどうぞ立ち上がることができますように、導いてくださいますようにお願いいたします。この恵みと祝福を心から感謝し、またすべて一切をあなたに委ねて、尊き主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。